皆さんこんにちは、こんばんは。今日も始まりました宇宙海賊ポッドキャスト、 DJ アダルです。あ、じゃない、 DJ アダルはニックネームが DJ アガルに更新されました。よろしくお願いします。このポッドキャストは船長である京社長率いる宇宙海賊団がアート H ギルドで配信している超絶 H ラジオを分かりやすく紹介している番組です。それでは今回お届けするラジオはラジオナンバー25 Q&A 敵対的宇宙人って本当のところどうなんですか、他アデンワン問題です。もう来ちゃったんだね。もうルセルって楽屋のカメラがここまで迫っちゃったんだよね。もうすでに25の時点で究極情報開示されちゃってるんだよね。これやばいでしょ。今回のラジオは完全にパンドラの箱が開いてしまったアデンワン問題、28カ国もの海軍が集うほどの歴史上類を見ない事件なんだよね。これはもうとんでもないことが起きたって話だよね。
似てないんだよね。
ではでは、京社長による究極情報リーク、どうぞ。
小林健太さんから
天才アーティストね、
天才アーティストからの質問が
ございます。
質問じゃあお願いします。
はい、マスターの小言っていう LINE ノートがあって、そこでも開示されていた情報だったり
やばい
するんですけど、はい、でも改めてちょっとなんか不意に気になって調べ出したことがあって、それがそのアデンバンっていうソマリアのそばにある
2013年に
そうですね
起こったある出来事と、
はい、そうソマリア湾の、ソマリアのそばの海にあるところですごい渦がこう発生していて、そこでこう世界中の海軍が集結したっていう、
世界中のね、だから
そうですね、
冷戦で、
そう
手を組むことはなかった、ロシアとアメリカが、なぜか軍が共同で出ているという、
中国もいるし、日本もいましたよね、
日本もいました、
ロシア、米軍と、本当に世界中、ヨーロッパの人も、海軍もいて、
何が起こったんだと。
セルンがこう開いているような渦巻き型の、ゲートもありますけど、ソマリア湾で、何が起こってるのというか、そうですね、何かが起こって世界中の海軍が集まって、でいろんな情報がネット上にあって、こう米軍がゲートを開いて他の星へ遠征しに行ってるとか、それに起こったこう他の星の人が地球に逆に侵略しに来たとか、もしくはセルンの実験なんかで偶発的にこうゲートが開いてしまったとか、いろいろあるんですけど、ちょっとこうそのここで SP についてこう語るときにすごく重要な縁取りって、基本的にその SP は有効的であるというか、その時空の法則を知っているからこそ他者を侵害したり、そう殺したりすれば結局自分に返ってくるからっていう法則を知ってるからこそのその干渉しない、殺したり暴力を与えたりしないっていうのがあって、でも調べれば敵対性宇宙人っていうものがいっぱい出てきて、なんかこうそれは結構 NSA の情報戦略だったりすると思うんですけど、そこでこう改めてそのアデンワンってなんだろうっていう
アレーマン。
そうですね、ちっちゃい。
じゃあ、うん、アレーマン問題。
アレーマン問題。
お酒を。
アレーマン問題について。
そう、まあ、アレーマンにか、まあ、特別限るってことでもない、なんかその敵対勢力囚人っていうものの存在の、うん、
ね、
そう、レプテリアンとか、まあ、なんかグレーとか、うん、いろいろあって、で、むしろ宇宙人について調べたらそっちの方の情報が、そう、うん、多く出てくる。
8割ぐらい
そう
だね。8割9割
そうそうそうそう、あると思うんですよね。
なんかネット空間もありそうだね、
うん、でもここで学んでると、いやいや時空法則あるしみたいな、
うん、アホだよね、そんな
の。
そこまで高度に理解してる人たちが、
そう、
自分たちで墓穴するようなことするかな。
地球人と同じような真似はしねえだろ
う、しねえだろうっていう、そんなバカなことないだろうね。
最近なんか NASA の元研究員が土星の青はスペースシップが作ってるっていうのを NASA 発表した記事があったんですけど、その記事の中でもなんかそれはなんか真実、ここで言う、まあ、SP が
土星
の輪に、まあ、あるじゃないですか、
作ってる
っていう。でもその中の記事の中でもなんか敵対的宇宙人的な描き方をしてて、その SP がじゃあそれに対してこっちがどう対処しなきゃいけないのかみたいな話をしてて、バカじゃないかと思って誰もしてますけど、そう、でもなんかその情報の開示の仕方がすごいなんかあの危険だなっていうか、戦闘的だなっていう話が、それは真実ではあるんだけど、やっぱりなんかその混ぜられてて、
NSA の戦略だから、結局庶民たちにどれだけこう外に敵がいるって思わせることによって、自分たちの先ほどの問題、意味を与える存在としての、そう思えば観測者効果でそうなってくるっていう、彼らがそうなるというよりもそれを俺らが作っていくっていう事実が、悪空間知能の恐ろしさで、このそれぞれの学びの中での凄さってそこじゃん。悪空間知能が実在性を持って時空干渉までしてきて、我々の歴史にまで介入してきて、人を使って現れてくるっていうことの高次な上開示がすごいことであって、この陰謀論の解像度の高さがそこにあって、まさにそう思えばそうなってくるっていう車術的な要素が我々の愚かさであって、そう、でもさっきの話と近くて、結局人間が時間と空間、今物理空間、物理宇宙の世界と人間のこの精神とか我々が意思とか意識とか言ってるものがどれだけの影響力があって、どういう意味を成してるのかっていうものを、まあ、大きな溝があるわけですよ、
うん、
でその物理空間と人体の関係性がよく分かってない状態のまま宇宙について今考えてるじゃないですか、うん、でここがすごい大きなパラダイムシフトが一個あって、アデマンの問題もそこに問題がかかってて、やっぱりあの惑星には2種類あるってことがすごい大事なんですよ。で僕らはあくまでもそのこの惑星の外の表面の重力の中で生きている存在じゃないですか。でその惑星の表面に生きている存在が意識する重力とか引力とか万有引力の世界っていうのと、その今言ったもう一つの惑星のこの中に生まれる重力の生まれる世界に生きている人たちの世界観っていうのは全く違ってくる可能性があって、で俺がすごい大切にしてることの考え方としてあるのは、あの光の概念の中で高速に近づくと時間が止まるようになるっていうじゃないですか。だから秒速30万キロまで行った時にほぼ時間が止まったように感じて、つまり簡単に言うとここで話した回転数の話になってて、あの例えで言うと、そんな俺も専門的なことはよく詳しく知らんから語れないけど、あの自転車のスポークあるじゃないですか、自転車の車輪あるじゃないですか、自転車の輪って自転車の車輪ってな、マブ、
はい、
普通に止まってる状態だと石ころ投げたら通るじゃん、こうやってポンってやったら、でも車輪がぐるぐる高速スピードで回ってたら
石投げたら一瞬で飛ばされるやん、パーンって通り抜けないじゃん、
うん、
でだから何が言ってくると回転するとそのエネルギーが形になって空間になって場になっちゃうんだよ、
うん、
ただの空洞だったものが形を生まれちゃうんだよ回転すると。でそれが惑星の内部の世界であって、
あ
実はそこに場が生まれちゃうんですよ。ブワーって回転してて、うん、そこに場が生まれて、その場の中に暮らしてる者たちと表面に暮らしてる者たちでは物の見方が180度違うはずなんですよ、
うん、
で多分少なからず1950年代と60年代の人たちコンタクトしてきて、原発とか原子力の要はいろいろな危なさとか地球の戦争の持っている危険性とか、まあ、テクノロジーと精神性のバランスが取れてないってことを危惧して、まあ、隣人愛の問題とかを解いていった SP コンタクティーたちの話の中の整合性っていうのはやはりそこにあって、でそれを話してたのは間違いなくその今言ったその今車輪がぐるぐる回ってる世界にいる人たちの世界観であって、で何が言いたいかっていうと、ほとんど年を取らない、うん、我々からすれば年を取らないような人たちが住む世界と、俺らみたいにどんどんどんどん年を取って劣化していく人たちの世界観では全く物の価値観が違うじゃないですか、
うんうん、
だから彼らの今持っている政府機関とか今持っている生活とか文明のスタイルってものをそのまま今の地球が踏襲したからっていいはずがなくてうまくいかないのも分かっていて、ただ大切なのはすごい大事なのはやっぱり時間と空間の話であって、彼らもそれを踏まえてきてそうなったっていう話なのよ。何が言いたいかというとプロセスがあって、要はさ、いろいろあったけどこうなったっていうのを分かりつつ、そのいろいろあった状態、自分たちのつまりさタイムトラベルの近くてさ、自分たちがさすでにさもう問題を解いてしまった未来に知ってて、その過去に戻った時にすげえ葛藤してる自分を見た時に、
うん、
どういう関わり方をするかみたいな考え方とすごい似てて、直哉だったらどうする？めっちゃ中学の時にいろいろどうこうどうこう悩んでて、今の自分がタイムスリップして、
はい、
その今の自分に対してどういうこう教育をしてあげたらいいと思う？
そうです。でも全ての答えを提示してしまうとその葛藤の末に生まれた今の自分を
そうでしょっていうところがメタ認知できるじゃないですか、うん、こっち踏まえた側は 100%、うん、葛藤がなくなって、うん、その何が言ってるか、これがすごい時空論の深いところで自分が消えちゃうっていう可能性があるんですよ。だから SP も干渉の仕方間違えると自分たちの存在が消えるっていうところまで理解してるレベルの人たちなんですよ。っていうのが時空論の深い縁取り方で、彼らも本当に自分たちの観測者効果の存在を変えてしまうぐらいの影響を与えるってことを知ってるから、多惑星への干渉ってすごいこう細心の注意払ってやられるってことはそういう意味だったんです。外の表面だとのこの関わり方のなんていうか葛藤があって、それが人魚姫とかの描かれてる世界だったりするわけですし、竜宮城とかのそうもそうだし、いろんな童話とかでも描かれてて、時間の流れ方が違う世界の文明と文明の関わり方っていうのがどうあるべきなのかってことを、我々はいろんな歴史の中でその要は彼らが俺らのこの現代とかその時代時代に合わせた文化とかに派遣されて、わざとそういうふうにこうその場に合わせて そこに一番必要な意味だけを残して消えるってことをやってきた。
だ
それがさっきの意味論にもつながってて、意味だけを残していくっていうことで、意味は関係ないわ、つまり意味は 5D で偏在だから、進歩とかそういうこと関係なくて、っていう悪矛盾が、悪循環が、だから SP が持ってる道具がすごいって思っちゃうけど、実はそれは全部結果でしかなくて、意味を理解した上でその道具があるだけだからっていうのがまた深くて、だから五層椎の理解とクォンタムジャンプと意味の理解ってものが全部理解できないと、あの太陽の下に新しきものなしっていう言葉の深みっていうのはすごい深くて、簡単に言うと本当に新しいものは一つもないって考え方なの。全て発明と言われるものも全て作られたものだし、俺らが知ってる飛行機とかヘリコプターとか原子力とかも全部含めて既にもう発明されたものであって、既にあったものだから、だから結構生きることは思い出すことっていうものの奥行きってすごく深くて、 だから何を受け継ぎたいか、何をもう一度元に戻したいかってことをただ選択していくっていうことだけだったりするの。そういうのをなんていうか全部複合的に理解した上で、その SP 問題の、まあ、アデーマンの問題もそれであって、そうアデーマンそのものの、まあ、一旦その要はこうアメリカ軍がセルンとかも含めて世界政治的なものが干渉、まあ、セルンの問題とか起きて、それが時空の歪みと歪みになってっていう、その後処理に回されたみたいな話もあるけど、でもあのやっぱり思うのは、その本当にこの太陽系そのものの動きと惑星そのものの磁場ってものの影響と内部の影響っていうのは全部絡んでいて、で多分今の僕らが飛行機とか母船じゃねえな、その原子力空母とか、要はでかいあれか、あの空母とかが作れるレベルになった時に結構分かるようになっちゃうじゃないですか、衛星とか飛ばせるようになったら、多分別の時代とかに生まれても衛星とかないレベルだとそういうことの現象は分からなかったけど、今の時代になるとそこまで分かられちゃうから、だからそういう時に限って SP は干渉してきて情報を流して、そういう問題が起きるから対処しなさいって言われてて、で上のさらに上の天竜人のレベルはみんな知ってるから、あいつらが動いてメッセージ送ってきたらもう言うこと聞かざるを得ないっていうのがあって、ブワーって動いてたっていう、でその中で案の定歪みとしてロシアの隕石が落ちる中で、それは私たちが対応するから大丈夫ですよっていう連絡も言ってると思うんです、っていう流れだと思ってて、そうでも結局対処したのは SP だと思う俺は。
そうですよね、
そうだから何かあった時はあなたたち対応しなさいなっていう、その本人たちのこう観測者効果も与えるけど、要は実は全部は SP によって全部、要は何て言うんだろうな、こう対処されたものであって、要は SP レベルが対処しなきゃいけないような環境問題みたいなのが一つだった。それに一応要は衛星とかで見れちゃうから、なんじゃこれってパニックになると困るから、あなたたち一応集まって見守っときなさいよっていうことであって、っていう部分であって、そう
めっちゃ多角性が必要とされると、
すげえ多角性が必要で、でやっぱりあの内部の問題な気がしてならなくて、そうだから上にあるものは下にあるもの、下にあるものは上にあるものっていうのの中にあるもの、外にあるものっていうのの流れってすごい大事で、そうなんかすごいそこの部分が問われるかなとは思ってて、
内部の問題っていうのは結局は内部の悪い問題が地表に出てきたっていう話じゃん。
そうとも言えるし、なんか
地表に影響されて内部のものが引き出されたっていう、
なんか思うのは、そうそう、なんか裏火山みたいな感じがある気がしてて、なんかさ内部の環境をめっちゃコントロールするじゃん、で明らかにその要はツケを外側の表面上が生贄になって食らうっていうのを SP たちも知ってて、っていうことなんて、うんちだよね、だからね、内部のうんちが出てるっていう、で内部でめっちゃすげえいい環境を作って、自然環境全然災害もない状況を作った時の歪みのツケがたまにああいう風に出てくるっていうことなのかなって、周期的に、っていうことで、そうそう、だからもっと原始的な文明の時は SP が勝手にそれも対処するけど、結構発達してきちゃうと気づき始めると厄介なことになるから、事前に戦争にならないように全部の軍事機関に伝えといて協力しなさいよっていう、だから問題になっちゃうじゃん、あの中にそう、
今回
そう、あら戦争起こるじゃん、
どっか国がっていう風になる、
なるじゃん、大問題になるから全部に一気に送って、
そうですね、そもそもあんな多国籍が集まるのってどっかの国が収集かけたっていうのでは
説明
つ
きの
つかない、ね、アメリカがとかイスラエルとか、
ありえない
です、
パワーバランス的にありえない、
ああいうの
国の状況、世界の状況
確かに。その海軍の種類から導き出される最高解析度が
そこの話になる気がして、やばいね。ここまでいかないよ。アスカ・アキオさんに聞いてもハローバイバーさんに聞いてもコラボに聞いてもこうなるのデイクやなっていうことなんですよ。まあね、まあ、まあ事実からニュースから。
納得されましたか。
はい、どうですか、納得されましたか。
はい、まあ、そもそもそうですね、その軍隊の多国籍性から読み解くっていうところで、どっかの国が偏った情報を持ってるわけじゃないっていう。
そうで、一番伝えときたいのは 100% ガセなことは、どっかの国がうまく出し抜けて SP と協力して契約して月とか火星にすでに基地を作ってるっていうのは 100% ない、でそれはなぜかと言ったら、そもそもそんな状態だったらこんな地球のアンバランスさはないっていうか、一極で全部制覇できる状態までいけるから。だから何でもいいけど、もうそれもガセで、とにかくめっちゃ突っぱねられてるっていう現状の上で、1960年代からの SP 情報と今の世界情勢を重ね合わせながら冷静にキュレーションをかけないと正解にたどり着けないようになっていて、明らかに何だろうな、スーパーサイヤ人3になれる悟空が亀仙人の時に修行してるクリリンに対してどう対抗するかっていう視点で SP 情報を感じないと間違えるもんね。
めっちゃ突っぱねられてるし、もうデビューと立ちですらシュレフスしかない、
シュレフスしかないし、要は天界史武道会で対決するとかいうレベルにもないっていうか目を見られた瞬間終わるっていう、悟空に睨まれてハッて言われただけでバッて終わるっていう。
いややばいでしょ。もう現在1200本を超えた宇宙海賊ラジオには、このような究極情報解除や超絶 H から普段の日常にも落とし込める体の話や体育メソッドまで、もうこれでもかと網羅した内容となっているので、続きが気になってしょうがない方はぜひ登録してみてください。はい、では今回の宇宙海賊ポッドキャストはここまで。続きが気になる方は公式ホームページからアートエッジオンラインに入って聞いてくださいね。宇宙海賊ポッドキャストでは皆さんからのお悩みや感想、質問をお待ちしております。投稿法はツイッターで DJ アガレへ直接メッセージ、または宇宙海賊団の公式ホームページのお問い合わせからお待ちしております。また宇宙海賊団はツイッター、YouTube、Instagram、Facebook、ブログも随時更新しておりますので、宇宙海賊団で検索してみてください。わからない用語がありましたら、宇宙海賊専用辞書というサイトがありますので、そちらで検索してみてください。それでは次回も続く。